恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今週はお盆の時期ということで、民族大移動のですね、時のようです。昨日もニュースで112キロの渋滞なんていうですね、報道を見てですね、もう本当にですね、歩いた方が早いんじゃないかと思うぐらい大変な渋滞が報じられていました。私もこの、金曜日羽田空港を利用したのですけれども、イギリスの同時テロ計画発覚のニュースと、そして帰省客の、波で大変な状態でした。教会の方々も、大移動で、ここにはいらっしゃらない方々が大勢いますし、また逆に、大移動して私たちの礼拝においでくださっている方々も、結構いらっしゃるようです。毎年この季節になると、ある教会の方々は顔が引きつってくると言います。さまざまな宗教的なプレッシャーを受ける時でもあるのです。しかし同時にこの時期は良い証の時期でもあります。懐かしい友人や知人や親戚の方々にイエス様のことを紹介するとても良いチャンスとして私たちも用いたいものです。自分がクリスチャンだということを、こういう時期にこうはっきりと言っておくことは大切な証になります。そんな時にぜひですね、イエス・キリストを信じる、このキリスト教とは何なのかをですね、こう説明できるように準備しておくといいでしょう。多くの人たちがキリスト教について誤解をしています。クリスチャンについて偏見を持っています。キリスト教とは様々な教えや戒律があって、それを律儀に守っているのがクリスチャンだと考えている人がいらっしゃるようです。キリスト教とは何ですかと質問されたら、どう答えればいいのでしょう。それぞれの答えがあっていいのですけれども、ぜひそれぞれが自分の答えを用意しておいてほしいのです。どうしてもキリスト教というとキリストプラス教えと書くので、何か教えや戒めを連想してしまいがちなのです。でもキリスト教とはキリストですと答えたいのです。キリスト教とはイエス・キリストそのお方そのものなのです。キリストは神ご自身であられるのに、人となってこの世界に来てくださり、私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、三日目によみがえられて今も生きておられる。このキリストを信じることによって、私たちは一切の罪が許され、神の子供とされ、永遠の命が与えられるのです。ですからキリスト教とはキリストにある喜びと言ってもよいでしょう。先週はローマ帝国の手先になって、同胞のユダヤ人から税金を取り立て、その立場を悪用して財産を増やしていたマタイ、マタイがイエス様から私について来なさいと呼ばれて、立ち上がってイエス様の弟子の一人に加えられたところを学びました。金銭欲の虜になっていたマタイ、人々から軽蔑され嫌われていたマタイが、イエス様から声をかけられて、その人生が一変したのです。虚しく寂しく、本当にうなだれて、いや、うなだれてはいなかったでしょう。でも本当にですね、人々から毛虫のように扱われていた彼が、なんとイエス・キリストに出会うことにより、呼ばれたことによって充実した喜びにあふれたものに変えられたのです。あんなに寂しかった心が、今やイエス様に愛されている喜びで満たされたのです。マタイはそんな喜びをさらに多くの人々と分かち合いたいと願って、自分の家で大お別れパーティーを催したのです。そこにはイエス様と弟子たち、そして 彼の主税人仲間や遊び仲間たちも呼ばれたようです。マタイはありったっけのご馳走でみんなをもてなしたようです。大振る舞いをしたと別のところには出ていました。それはそれは愉快なパーティーだったでしょう。笑いと歓声が幾度も湧き上がる楽しい食事会だったと思います。実は先週日曜日の午後は教会は不思議でした。青年会とヤングカップルが合同でバーベキューをして、そしたら同じ日に同じ時間帯にワンウェイプラス高校生たちもバーベキュー。結局高校生ワンウェイプラスはどこでやったんですか？公園で。どこの？はい、知りませんでした。はい、というわけで、バーベキューの日だったようです。青年会とヤンカップルはですね、この駐車場の一角で、牧師館の2階にある牧師館の窓の真下で行っておりました。そのバーベキューの間、2階の窓から恨めしそうな視線を誰も感じなかったでしょうか。しばしばそこから私は覗き、込みながらですね、おっと肉焼いてる、おっと焼きそばの時間になった後ですね、結構2階からみんなが美味しそうに食べているのを見つめていたのです。そして私だって気持ちだけは青年会なのにな、気持ちだけはヤンカップルのはずなんだけどな、誘ってくれないなとですね、いやいやそんなことは思いませんけど、見ていたのです。マタイの家からも賑やかな宴会の賑わいがどっと湧き上がる、そういう雰囲気だったんでしょう。ところが2階からではなくして外で、それを白い目で見ている人たちがいました。パリサイ人たちです。なぜあなた方の先生は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか？イエス様はそんな問いかけに、医者を必要とするのは丈夫なものではなく罪人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、ですからこの方々と一緒に食事をするのですと返したのです。するとです、するとまたヨハネの弟子たちが今日のところです、イエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？このヨハネとはバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネのことを指します。このヨハネはイエス様とはどうやらいとこ関係みたい。ヨハネは荒野を舞台に人々に神の言葉を述べ伝え、罪の悔い改めを解き、その罪から救ってくださるお方としてイエスキリスト、見よ世の罪を取り除く神の子羊と紹介したのです。紹介した結果、それまではヨハネの弟子たちが大勢いたのですけれども、その中の弟子たちの中からどっとですね、イエス様の弟子に変わっていく人たちも、また新たにイエス様の弟子になる人たちも大勢いて、ヨハネの弟子たちはですね、そんなに大きくない群れになってしまい、イエス様の方に人々がついていくのを見て、ヨハネの弟子たちは妬みを起こしました。しかしそれに対してヨハネは、彼は栄え、私は衰える。イエス様のところにみんなが行くこと、それが私の喜びなのですと答えたのです。さあ、そんなヨハネの弟子たちが再びここに登場してくるのです。そして私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか？今日は断食についてです。この中で定期的に断食をしていらっしゃる方、手挙げなくても結構ですけども、いらっしゃるでしょうか？断食、私は、お腹の検査の前に断食した それは断食と言わないんです。絶食というのです。そうするとですね、いや私は毎日断食している、夕食から朝ごはんの間、これは断食。朝ごはんのことを英語でブレックファースト、ファーストというのは断食なんです。断食を破る、毎朝断食を破っている、すなわち夜の間中断食をしているんだと言うかもしれませんけど、でも普通それは断食と言いません。まして夜食を食べたりおつまみをつまんでいる人は断食をしていることにはならないのです。もちろん今日でも美容のために断食する人や治療のために断食療法といって断食する人がいます。しかし今日ここに出てくるのはそんな美容のための断食ではなくて、宗教的な理由での断食です。断食とは身を悩ます悲しみの行為です。自分を痛めることによって自分の罪を悲しみ嘆く、そういう意味合いがあるのです。詩篇の35編の13節に、しかし私は彼らの病の時、私の着物は荒んのだった。私は断食して魂を悩ませ、私の祈りは私の胸を行き来していた。自分自身を悩ませてひたすら祈りに没頭する、それが断食。聖書の中には断食の話がよく登場します。聖書でいう第7の月の10日、7月の10日、これは食材の日といって、自分の罪を悲しみ神の前に悔い改めるべき日として、イスラエル民族のすべてが断食をして静まるように命じられていました。後になると年に4回が断食の日、1年間に4回断食すべき日として定められるようになっていきます。またイスラエル民族が罪を犯すとき、指導者は断食を布告するのです。またダビデは自分の子供が病気で死にそうになったとき、断食して祈っていました。ところがそんな中でパリサイ人という人たちは週に2回月曜と木曜に断食していたようです。そこでなんと洗礼者ヨハネの弟子たちも当然のようにしてパリサイ人と同じく、どうも週に2回断食していたようです。そしてそれこそが罪深い自分を嘆きへり下って神の許しを求める敬虔な人のなすべきことだとして守っていたのです。しかしです、断食はあくまでも自分の罪を悲しみ悔い改めて神の許しを求めるために自発的になすべきことでした。ところがです、いつしか彼らはその意味を取り違えて断食をするという形だけ守ることを重んじるようになって、断食していること、それが神を恐れる敬虔な人の姿なんだと自分が断食していることを誇り、断食しない人を裁いていくようになりました。断食が罪を悲しむということなのに、断食していることを誇ることによってかえって罪を犯してしまうというおかしなことを彼らはしてしまったのです。イエス様はそんなあり方を責めて言われました。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。もしも食事、礼拝の後のお食事の時に、おうどんを食べて、そして食べて終わったらそれを、高いのものが洗うわけです。ところが洗う人たちがですね、一生懸命汚れたの丼を受け取ると、外側ばっかり洗って、なんか全然洗おうとしないで、またそこにですね おうどんを入れようとしたら、何するの、なんで中を洗わないの、どうせ中また汚れるんだから、なんてですね、もしそんなことをしていたらもうちょっとゾッとしてしまいます。そうなんです、パリサイ人たちは外側だけ、なあ断食をしているという外側だけを重んじて、内側、 なわち自分の罪を悲しみ、悔い改めるということ、神の許しと清めをいただくということを無視して形だけ。そして、形もやろうとしない、イエス様とその弟子たち、断食を全然しようとしていない弟子たちのことを責めたわけです。イエス様は、それに対して三つの例えで応じられました。第一は婚礼の例え、第二は継ぎ当ての例え、第三は葡萄酒と皮袋の例えです。まず婚礼の例えで、なぜ断食をしないかと答えたのです。イエス様時代のユダヤの婚礼は一週間にわたって行われたのです。一週間続くんです。これは大変ですね。先日行われた北に哲也兄弟たちの結婚式、あれでも長いなぁと思うぐらいだったのに、それが一週間続くっていうのは大変なものです。ですから一週間婚礼が続きますから、当然のこととしてパリサイ人たちが守っている断食、すなわち週2回の断食が2回その中に挟まっているわけです。敬虔な人たちは週2回断食をしている時代に、一週間婚礼の宴が開かれるわけですから。でもです、当時の人たちは婚礼をしている間は断食はしなくてもいいと許されていたのです。そして食材の日という年に一回の大切な全国民が断食する時であっても、もしそれが婚礼の日と重なったら、婚礼の喜びの方が優先で断食はしなくてもいいとされていたのです。もしもです、婚礼に招かれた花婿の友人が、さあ一緒に喜んでほしい、さあこんなにご馳走を準備したから食べてほしいと言っても、いや俺は食べない、なぜ、私は今日は断食の日だと知っているから私は食べるわけにはいかない、そうしてお腹が本当に空いているのに、やつれた顔をして静かにみんな喜んで宴会している横でポツンとしていたらどうでしょう。なんと敬虔な信仰深い人だと褒められるでしょうか。これは花婿に対して非常に失礼なことだったのです。花婿の結婚の喜びを共にしないで、すなわち断食は身を悩ましい悲しみを表す行為ですから、せっかくの喜びの宴の横で悲しい顔をして座っているわけですから、本当にそれは愚かなことだったわけです。イエス様はこの例えによって、イエス様と共にあるということは、まさに婚礼の喜びに預かるのと同じ、いやそれ以上のことだというのです。一週間どころではない、イエス様が共にある365日、いつも主が共にいてくださるということは、それは婚礼の喜びに勝るものだ。イエス様は花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。イエス様はここで十字架で死なれることを予告されたのです。その時にはイエス様が逮捕されて殺される、その時には誰から言われなくても弟子たちは悲しみのあまり食事も喉を通らなくなって断食をするでしょう。しかし今は断食の時ではない、婚礼の時だから、すなわち待ちに待った花婿なるキリストが来てくださって、私たちと共にあるこの喜びの時に、わざわざ悲しみの断食をする必要はないというのです。主税人マタイにとっては、イエス様を知った喜び、イエス様に知られている喜び、イエス様に愛されている喜び、イエス様に救っていただいた罪許された喜び、イエス様の弟子の一人に加えられたという喜び、虚しい寂しい日々から充実した人生に移されたという喜び、それはまさに婚礼の喜びに勝る人生最大の喜びの時だから、断食をするわけにはいかないのだ。 大きな宴会を催して喜び祝っているわけです。なぜ断食をしないのか。第二の例えは継ぎ当ての例えです。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。継ぎ当てなんていう言葉を聞くとなんとなく懐かしい響きがします。継ぎ当て、何それ。若い人たちは継ぎ当てなんてですね、見たこともしたこともない。継ぎ当てってあれはパッチワークのことなんてですね、パッチワークと連想するかもしれませんけど、昔は私も継ぎ当てだらけのですね、洋服やズボンを着ていたものです。最近の若者たちが履いているジーパンを見ると、ああかわいそうにお母さんに次を当ててもらえないのかねと感じるような、まあですね、膝小僧が出ていてもわざわざいっぱいですね破って、それが新しいファッション流行だってのばかりに破れたズボンを履いていらっしゃる方がいっぱいいるんです。不思議な流行だなと思うのですですね。そんな古い破れに新しい着物を切り取って継ぎ当てをするような愚かなことはしない。こんな古いのに新しい着物の継ぎを切り取って継ぎ当てをするぐらいだったら新しい服を着ればいいわけです。また新しい布で継ぎ当てをするとそのところで破れてしまうから、なんとイエス様はこの継ぎ当ての光景をよく見ていたんでしょうか。継ぎ当ての例えで、そして最後に新しい葡萄酒と皮袋の話で説明するのです。新しい葡萄酒はどんどん発酵していくわけです。とってもその発酵する力が強いのです。そしてそれを皮袋に入れるのです。皮袋というと、その皆さんに差し上げた修法のアウトラインのところに皮袋のですね絵が刷り込まれています。羊かヤギを殺して皮袋を作るのです。殺して首を切ります。首をちょんと切って、その切った首のところからこの中身ですね全部取り出すわけです。内臓もそして肉もですね、骨も全部首からですね引っ張り出すようにですね出してしまいます。そして、外側をですねよくなめした上で、内側と外側をですねひっくり返すんです。中が外に、外側が中になるようにひっくり返して、そしてそれをですね、水を入れたりブドウ酒を入れたりするために皮袋として使うわけです。ちょうどそこにあるような絵のようなもの、現代でもこういう皮袋を使う人たちがいるのです。皮袋に新しいブドウ酒を入れますとどんどん発酵します。そして盛んにガスを出します。ですからパンパンにですねその皮袋は張ってくるわけです。そして膨張するわけです。それがもし古い皮袋だったら、あまりに発酵する力が、膨張する力が強いために、柔軟性がなくて、ボンと割れてしまって、皮袋も中のブドウ酒も台無しになってしまう。ですから、新しいブドウ酒を入れる場合は、新しい皮袋、まだ柔軟で対応できる、その皮袋に入れるべきだというのです。一体ここでイエス様は何を言おうとしているんでしょう。新しいブドウ酒、それはイエス・キリストによって与えられるふつふつと心に湧き出してくる喜びの人生を指しているのです。ペテロ第一の手紙の一章八節九節を見ますと、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。先週は水曜日から金曜日まで埼玉県の秩父というところで開かれた、 東関東、また神奈川県、また東京、3つのですね、地域から長老教会、日本長老教会という教会の方々が集まる収容会でご奉仕させていただきました。いろんな方々にそこでお会いして、本当に懐かしい顔や、また初めての顔や、さまざまな出会いがあったのですが、そこで一人の方がですね、私に自己紹介をしに来てくださって、私は振付師なんです。振付師、どういう振付師ですか、言ったら、賛美舞踊の振付師だとおっしゃるのです。すなわち日本舞踊、それをですね、賛美にですね合わせて、日本舞踊を舞うですね振付師だっていうのです。そして何人もお弟子さんがいて、私の知っている牧師さんも、賛美舞踊を学んでいらっしゃる。ぜひ今日見せてください。いえ、今日は準備がないからということで見られなかったんですけど、先日この教会の、姉妹が素晴らしい舞踊の名取りになられてですね、その、発表を見させていただきました。もううっとりするような本当に素敵な日本舞踊でしたですね。ぜひですね、教会でもご披露していただきたいなと思うのですけれども、でもクリスチャンはみんなイエス様を見たことはないけれども、イエス様の救いをいただいて栄に満ちた喜びに踊っています。クリスチャンは心の中にイエス様によって救われた、罪許された、神の子供にされた、その喜びが湧き上がって踊り上がらんばかりの喜びなのだというのです。そんな喜びが心からふつふつと湧いているのに、にもかかわらず断食する必要はないじゃないか。すなわち以前と同じように自分の身を悩まし、自分を打ち叩いて難行苦行する必要ないじゃないか。喜びの時にわざわざ悲しみの断食をする必要はないじゃないのかというのです。パウロはコロ最初2章20節から23節でこう書きました。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。そうなのです。ある人たちは本当に断食するっていうことをですね、とっても強調して、わあ、断食して、そこまでして一生懸命お祈りしている、それはそれとして素晴らしいと思うのですけど、でも断食すれば、断食して祈れば、神様はよく聞いてくださるんでしょうか。私たちみたいに食べてばっかりいると、そんなものの祈りを神様は聞かないんでしょうか。いいえ、どんなに断食してみても、自分を打ち叩いてみても、肉の欲しいままなる欲望に対しては何の効き目もないよとパウロは皮肉たっぷりに書くのです。キリスト教とは、最初に言いましたように、キリストにある喜びそのものなのです。苦虫を噛みつぶしたような顔で、クリスチャンなんだからあれもしないこれもしない、あれもダメこれもダメ、本当はしたいんだけど自分で我慢して、我慢我慢とですね、自分を打ち叩きながら頑張って頑張ってという生き方ではないのです。先ほど言いました秩父での修行会の時でした。千葉県のあるキリスト教の書店の方がたくさん本を持ってきて、その中に私の書かせていただいた本もこう何冊か売って、その本屋さんがですね、一生懸命みんなに、さあ買った買った、著者のサイン付きだよなんて言うもんですから、もうですね、ひたすらサインをさせられてしまったんです。そして私のサインはもう決まって、イザヤ書の43章の4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているを一生懸命サインしてたんです。そうしましたら、一人の紳士の方が私のところに来て、私に面と向かって言うんです。わしゃその言葉嫌いや、そんな甘っちょろい言葉をみんなに聞かせて、 日本の牧師は間違っとるって言うんです。
びっくりしてですね、
どういう方なんですかって言いましたら、わしはアメリカの神学校を出た、日本の牧師は間違っとる、キリスト教っていうのはそんな生優しい甘っちょろいものと違う、もっと厳しいもんや、そんな信者の耳をくすぐるような、そんなですね甘っちょろい言葉でわしは嫌い。どうもすいません、嫌いというなら仕方がないんですけどって言って、もっとですね書き続けたんですけどもですね、神様の目に私たち一人一人が高価で尊い、神様の愛があなたに注がれていますよ。それと自分を打ち叩きながら頑張って頑張ってという言い方と、さあどっちがいいのでしょうか。こんなどうしようもないものを愛して許して召して用いて生かして尊んでくださる、その感謝と喜びがふつふつと湧いて、その喜びが動機となって、私たちの日々の生活が、家庭での生活が、職場での学校での生活が、また教会生活が営まれるのです。すべての私たちの営みの動機になるのは、この心に与えられる喜びなのです。詩編の45編の一節に、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている、私の心は素晴らしい言葉で湧き立っているという御言葉がございます。この湧き立っているっていうのは、溢れている、止まらない、沸騰しているという言葉です。スープが鍋の中でぐつぐつぐつぐつとですね、こう煮えたぎっている状態を表す言葉です。この詩編45編は、王様の結婚を祝う歌と言われています。そしてそれはまた神様とイスラエルの関係を歌い、同時に私たちの時代では神様と教会の関係を示し、もっと言えば神様があなたに対してどんなに愛を注いでいてくださるのか、それを歌っている、その45編の表題にも愛の歌とあります。イエス様があの十字架にかかってまで、命を捨ててまであなたを、私たちを愛してくださった、そんな大きな愛に愛されて私たちの心が喜びで湧き立っているというのです。この心から湧き立ってくる喜びを動機として私たちの生活はなされるのです。もしも喜びが動機でなかったら、クリスチャン生活というのはなんと辛いものでしょう。本当にもう義務でやるっていうことになってしまえば、もう重荷でしかないでしょう。しかし私たちが今こうやって捧げているこの礼拝、この礼拝に、今日私はクリスチャンやから、洗礼を受けているから、教会員やから、教会にとってクリスチャンにとって礼拝はお勤めだから、義務だから、それを果たすためにこの午前中は忙しいけど来てやったというんであれば、それはとても残念なことです。クリスチャンだから礼拝を守らねばならないから礼拝を守るんでしょうか。ローマ書の12章の一節に、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、それこそあなた方の霊的な礼拝です。この霊的な礼拝ですのところが、昔の訳、文語訳では霊の祭りなりとなっていました。霊の祭り、そうなんです。礼拝っていうのはクリスチャンのお祭りなのです。お祝いなのです。もうすぐ各地で夏の祭りやら秋祭りやらお祭りがなされます。でもクリスチャンは毎週毎週礼拝でお祭りのお祝いをしているのです。すなわち本当に神様に愛されている、救われている、その喜びと感謝の表現としてのお祭りとしての礼拝、 私も子供の頃お祭りが大好きでした。お祭りになるとご馳走が出るし、お祭りになるとお店が並ぶし、お祭りになると特別な服を着せてもらえるし、お祭りになると特別お小遣いを弾んでもらえるから。でもクリスチャンになると礼拝というお祭りを、それにしちゃ全然お祭りらしくないな、ね、お店も出ないし、お祭りながら出るのはやっぱり100円うどんかなんてですね、思うかもしれませんけど、礼の祭り、私たちにとって本当にですね、神様に感謝の喜びの賛美を捧げる。また私たちはクリスチャンですから、日々聖書の御言葉を読まねばならない。もしも聖書を読むことが義務だったら、これは辛いです。でも詩編の一編の二節、その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。主の言葉を喜びとする、御言葉を読む、御言葉を味わうということが私たちの喜びになるように。ご紹介している秩父での集会で様々なことがあったんですが、一人のおばあちゃんが私のところに来まして、どうしても先生に見せたいものがあるって言うんです。大勢の方がこの質問を持って並んでいましたので、ちょっと待って、じゃあこの質問終わったらおばあちゃんの話聞くから。おばあちゃんは私の横に座ってですね、待っててくれました。とうとうおばあちゃんの順番来たので、じゃあ何ですか、見せたいものって何ですかって言いましたら、風呂敷を開いて何が出てくるかと思ったら、今から20年前の100万人の福音が出てきたんです。ボロボロになった100万人の福音、そしてそれをですねパカッと開いたらですね、なんと私が20年前に書いた100万人の福音に書いたですね、一つの小さな女性向けのですね文章を、そこに出したのです。それを見るとですね、もう最初から最後まで赤の線がびっしり引いてあって、これは私のずーっと宝物なのです。これをいつも見ながら、この言葉に励まされて今日まで来ました。そうしたら、なんとこれを書いた人が、今回の収容会の講師というじゃありませんか。嬉しくて嬉しくてとですね、まあとても恐縮な場面がありました。わしは、お葬式の時、棺の中、お棺の中にこれを入れてもらうつもりや、はあ、そこまで言われる。まあ本当にですね、穴があったら入りたいような、言葉だったんですけど。でも、私にとってはもう自分でも書いておきながら忘れている昔々の文章ですけど、そんな拙い文章を大事にしてくれている人がいるということで、とてもなんだかポカポカ、さっきのあの、難しいことをおっしゃるおじさんの、言葉をもう活気すぐらいのですね、嬉しい思いをさせていただきました。私たちが神様の言葉を本当に見つけて、聖書にあるように獲物を見つけたように御言葉を喜ぶなら、御言葉の中にある宝を探し当てるなら、それはなんと私たちにとって豊かな生涯になるでしょう。ぜひ聖書を読むというのも義務で読むんじゃなくして、喜びを動機として読みたいものです。私たちのお祈りの生活も、クリスチャンなんだからお祈りは義務やお勤めやなんて言ってたらとてもじゃありません。でもこの罪深い私たちが、清い生ける大いなる方に向かってお父様と言って祈ることができる、これは何という特権なのでしょう。何度もお話をしている話で恐縮なんですけど、もう今から20年以上前に、少年院のある会合でお食事をする会があって、お隣に熊谷先生というですね、仏教のお坊さんと隣り合ったのです。熊谷先生が、あ、牧師様ですか、あ、お坊様ですかって挨拶が終わってからしばらくして、つきましてはあんたさんの本部はどこにあるんですかと聞かれたもんですから、私は即座に上にありますと答えたのです。どういう意味ですか。私たちの本部、地上の本部ってないんです。主たる事務所ってのはあるけども、本部なんて呼ぶものはありません。本部は全部天です。 神様ご自身に直接何でもお祈りするんです。こんな若造ですけど、でも天の神様は私のようなものの祈りにこれまでも本当に応えてくださって、神様は素晴らしい祈りに応えてくださるお方なんですって言いましたら、熊谷先生腕組みをしてしばらく考え込んで、あんたさんのがほんまもんや、わしら汚いもんや、本願寺と金井よこせよこさぬの汚い喧嘩ばっかりやっとる、あんたさんのがほんまもんや。それから熊谷先生に会うたんびに、あんたさんのがほんまもんやからそれを伝えないかん、わしら汚いもんや、わしらには救いはない、悟りはあっても救いはない、なんかの者がいつも私のところに来て先祖のために祈ってくれという、わしはみんなに言っとる、わし祈っても何にもならんぞ、気休めやぞ、気休めでもいいがかって言うと、みんな気休めでええから祈ってくれって言う。だから気休めで祈っとる。わしが拝んでも何にもならん。ほんまもんはあんたや。それからしばらくして心臓の病気で医科大入院されたので、お見舞いに行きましたら、ベッドの上で、あんたさんのがほんまもんやから、若い者みんなに伝えてやってほしい。そこまで熊谷先生おっしゃるんでしたら、キリストを信じられたらどうですかって言いましたら、そいつは困る、食いっぱぐれるからとおっしゃったんですけど、でもとても思い出深い先生です。お坊さんであるだけじゃなくて、たくさんの小説を書かれて、たくさんの本も出していらっしゃる、有名な方なんですけど、何年か前に懐かしくってどうしていらっしゃるかなと思って、そのお寺をお訪ねしました。そうしましたら若いお坊さんが出てこられて、ああそれは父です、父は亡くなりました、はあ亡くなってしまったのかと、とても悲しい寂しい思いをしたのですけど、でもあの言葉は忘れられないのです。本当に神様に直接祈ることができるっていうのが、熊谷先生から見るととっても不思議な新鮮なものに響いたのです。さあ私たちがなすさまざまな奉仕もそうです。お勤めだから、義務だから、分担だから、仕方がない。本当に奉仕が私たちの義務としてかぶさってくると、それはとても面倒なことになるでしょう。パウロは第二コリントの8章の2節で、さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの溢れ出てくる喜びは試練を苦しみを覆い包んで余りあるものとして、それが具体的な奉仕になって出ていったのです。私たちも本当に主にある喜びに溢れ出すものを感じながら、その喜びを動機として奉仕をしたいのです。クリスチャン同士の交わりもそうです。クリスチャンやからみんなで交わらねばならないじゃなくして、同じ神様をお父様と呼ぶ、同じ神様によって愛され許され家族とされている兄弟姉妹の何と親しいこと。クリスチャンであるということは、生きることもそれだけではない、死ぬことすらも喜びに変えられる。なんとパウロは、生きることはキリスト、死ぬことも益ですと言いました。私たちもそんな一切のことの動機として喜びがある生活、それがキリスト教なのです。ぜひあなたのうちに神様への本当に湧き上がるような喜びを、新鮮な喜びを与えていただきましょう。クリスチャンの新鮮な喜びは賞味期限1年で終わりっていうんでは困るのです。クリスチャン年数を重ねれば重ねるほど、喜びがさらに深く大きく新鮮なものとして与えられるのです。お祈りしましょう。天の父様、あなたは私たちに喜びをくださいました。それは穀物が豊かにあるときに勝って、新しいブドウ酒が豊かにあるときに勝って、あなたは大きな喜びをくださいましたと詩編で歌われたように、イエス・キリストの十字架と復活による救い、キリストが共にいてくださるというその喜びは、 婚礼の喜びにも増して、私たちのうちに大きな喜びと平安と希望を与えてくださる動機であることを、原因であることを感謝をいたします。この騒がしい時代に、この忙しい時に、しかし主の前に静まって、主が今日も私のうちに与えてくださっている救いの喜び、キリストと共にある喜びを、どうぞ今日新鮮に心に感じることができるように、私たちの心を新たにしてください。そしてその喜びを動機として、それぞれの使わされたところで生きることができますように、働き学ぶことができますように導いてください。特にこのお盆の季節に、お一人お一人がさまざまな出会い、さまざまな場面に遭遇しますけれども、どうかその中にあって、キリストにある喜びを、また平安を、その希望を、力強い生き方を表していくことができ、明かしする良い機会として用いさせてくださるように、心からお願いをいたします。お一人お一人に主の喜びを今日も新たにしてくださるように、感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。